あのね、まずね、一番その、自分が仕事をするときに大事なのが、常に自分 の、 そのやりたいようにやるというのかな。その例えば、話したい内容を話せばいいし、なんか例えばみんなが今ほらモリモリが奈良から来ましたって言ったから奈良から来ましたって言わなあかんとか、これをしなければならないで生きているとうまくいきません。その個性も何にも出ない。その自分がそのこうだと思うことをただ伝えたいことを伝えればいいんですね。じゃないとみんなと同じことやってたら人から見てもらえないから、んっていうその出る杭にならないと。でやっぱりね、みんな同じこと言ってると面白くないから、そのなんかこう言った方が綺麗に聞こえんちゃうかなとか、それをねできるだけ壊してほしいんです。そのどう思われようがいいやんっていうのを根底に持って、でもそこで強烈に好きだなっていう人を増やしてほしいんです。
濃い人、
濃い人、そうでね、そこをね恐れちゃうと、その平均化しちゃう、その表現が。だからその無難にやってしまったら、無難にやってんなっていうのが見えるんですよ。こいつ出しとらへんなっていうのが見える。それが心底、その例えば綺麗な思いが出てるとか、それがあれば普通に出せばいいねんで、その自分が言いたいことなんやから、まあ、言い方おかしいかもしれんけど、言葉に魂がこもってるみたいな感じ。それがこもってないと伝わんないんですよ。でその声っていうのは、例えばレッスンされてる時とかにでもお客さんのね、その心の奥にね届くんです。その大きい声を出してるっていうことじゃなくて、今僕別に大きい声出してないんですね。大きい声出してないんやけど、多分みんなに響いてると思うんですよ。でもこんな感じでちっちゃい声で喋ると聞こえないんです。わかります？その自分の本当に伝えたいことをちゃんと伝える訓練しないと、例えばこれは文章書くときも一緒で、そのこう言わなあかん、こう言わへんかったら怒られるとか、なんかそういうのをね、もっと壊して怒られてください。怒られ上手になってください、もっと。うん、あ、ほんで、あ、そうですねっつって全然変えないっていうのがいいじゃないかな。そのあ、この人の言ってることは自分の心に刺さるなっていう注意であれば変えた方がいいと思うんですけど、そうじゃない場合は聞き流してね、ふんふんっつって、全然流しちゃっていい。もう自分のその本当の自分の言葉はどれだっていうのをちゃんと探してほしいです。じゃないと伝わんない。それが出たら必ず伝わる。でそれをその自分の本当の思いを伝えられる人がまずほとんど少ないです。その僕が見てる限り1割もいない。で伝えられたとしてもその思いがちっちゃかったりね。だからその思いを大きくしたいんです。例えば僕やったら30年間偏頭痛ぐらい、偏頭痛やったんですよ。ほんならやっぱ自分が相当苦しいし、20年間は何やったかな、薬を飲んできたんですね。でもう薬を飲んでもしょうがないと思ったからやめて、で、まあ、今頭痛で困ることはないんですけど、そのこう取る方法あるよっていうのをさ、やっぱ同じように苦しんでる人に伝えたい、教えてあげたいと思うやん。例えば頭痛い時ってやっぱこの辺をどうしよっかなってなんのよ。でも足からやるんやでって言いたいの。じゃないとさ、ずっとそのまあこれ体の話で申し訳ないけど、その意識がこっちに上がるわけね。その頭寒足熱って言って、頭が寒くてその下足があったかい、その熱があるっていう状態にしたいんやけど、その頭に血が上るっていう状態なんでね、頭が痛い時っていうのは。だからそれを その意識が上に上がってるから、この意識を下に下げるとその頭の熱も取れるし、例えばこの肋骨とか物理的にも筋膜が上に上がっちゃってるのが落ちるんです。足触ったりするとね。であと、まあまあ、だいたいおへそから下ぐらいやけど、そのそういうのを伝えてあげたいなって心の底から思うんですよ。っていう心の底からこう思うっていう自分の主張をがどれかなっていうのを持っといてほしいんですよ。で別に聞きたくないっていう人にはさ別に聞かんでいいし、いや私はこうだって思ってる人がいるんやったらそれはそれで好きにやってくれりゃいいし、聞きたいなと思ってる人に僕は伝えたいだけなんですね。お前の言ってることは違うって言われたとしても、いや俺はこれで良くなったんやからっていうね。で自分はこれで確信してるんやから、それに共感してくれる人が集まってくれりゃいいと。だから関われない前提なんですよ基本は。僕たちの意見なんて誰も聞いてくれない。もうそこに期待をしちゃダメです。でどうしてもね、例えば文章書いてお客さん来てくれるかなとか期待しちゃうんですよ僕らは。で、期待してるっていう暇があれば来るための行動をしろと、行動を起こせっていうことなんですね。でもうねそれはね、その例えば僕やったら、頭が痛いっていう、まあ、話しましたね。で、まあ、今後プライベートルームみたいなのを、まあ、明日借りに行くんですけど、借りに行くっていうか明日多分物件が開くんで、そこを見に行くんですけど、そこに来てもらう人っていうのは少数でいいなと思ってて、その多分価格も一般的にしたらだいぶ高いやろうから、その本当に来たいっていう人じゃないと混んでいいと思ってるんですよ心の底から。その僕が集めたいんじゃなくて苦しい人を救いたいが一番に来てるんですよ。でも僕たちっていうのはどうしてもほら集客するときってさ、自分がお客さんからお金もらいたいになるでしょ。それがもらうステージと与えるステージの違いなんです。その例えばお母さんやったら子供に与えたいっていう気持ちがあるから子供が慕ってくれるわけでしょ。でもだんだん年いってくるとお母さんが子供のエネルギーをもらいにかかるんですよ。で、お母さんがなんかちょっと鬱陶しくなるとかっていう風になってくるんですね。だからもらう、僕らはもらう立場におったら商売うまくいかないです、なかなか。それでダマくらかして人を煽り立てて、で足を運んでもらうってなったらその関係はうまくいかないし、後で恨まれちゃうから、だからまずご自身の中で集めることは非常に大事なんやけれども、そのゴールをね、自分の中のゴールをどういうふうにしたいか。例えば僕やったら来年めっちゃ集まってほしいなってそんなないんですよ。それよりも例えば自分であれば永続的にビジネスをそのドカンっていかなくていいから、その信用し合った者同士がその長く続けられりゃいいなと思ってるんですよ。で昔はもっと欲の塊でしたよその自分が欲しいって思ってて、でもね、その気持ちもちゃんと大事にしておいてほしいんです。あ、今私は本当に自分がお客さんめっちゃ来てほしい、それは誰のためにって言ったら自分のために来てほしいと思ってるってことを自覚しておいてほしいんですよ。どういうのかな、その綺麗事で例えば、皆さんのためにとか言ってもバレちゃうから、だからそこをねちゃんと自覚しておいて、その上に理性を乗っけてほしいです。情動っていうか自分の中で湧き起こってくる感情あるでしょ。その根深い感情、自分が欲しいっていうね、ご飯食べたいみたいな、そういう情動、突き上がってくるような情動っていうのも実は大事なんです。でそれを上回る理性を持てた時、 じゃあそれと戦わして、でも理性的にもっとお客さんのためにこうでありたいっていう自分もおると。ここが本当に育った時にうまくいくんです。その長い時間かけてうまくいくとしたら、情動で煽って自分が お客さんからもらいたいっていう気持ちが強い時っていうのはやっぱまだ長いことをね、うまいこといかないですよ。
その時だけ、
その時だけっていうか、やっぱあと安定する力はないよね。で、今世の中でうまくいっている人とか、その社会的に活躍している人っていうのを普段からもっと観察するようにしてほしいんです。できれば一流の人、できればですよ。で、そういう人ってね、なかなかいないんですよ。で、お店とかに行かないと出会えないんですね。で、まあちょっと昨日の話をすると、昨日その尾形さんっていうその祇園のね、そのご飯屋さんに行ってきたんですよ。で、そこは食べログで 4.40 のところです。ちょっと前まで全国10位以内に入ってたんですよ。で、今は50位以内、全国で50位以内のお店なんですけど、で、だんだん、まあまあ、その食べてたら、だんだん、こう、最初、どうかなと思ってたら、後半にクライマックスが来たんですけど、そこはね、なんですけど、隣にいた子がね、29歳の男の子なんですけど、で、その子が一人で来てたんで、ちょうど僕のここにおったんですよ。だから、ずっと喋ってたんですけど、料理人なんです。勉強しに来ました、めっちゃ緊張してますって言って。で、そのこれまあメルマガにも書こうと思ってたから先にまたバトルしてたんだけど、なんていうかな、29歳で、まあ、それまでずっと修行を積んできてます。で、彼らは1日何時間ぐらい働いてると思う？
10時間ぐらいは朝から
。16時間で、朝の8時から24時まで働いてます。で、月に4日休みがある。そのうちの1日を使ってきてるね。で、安月給なんです。で、なけなしのお金を持ってそんな高いとこに食べに来てるんです、勉強しに。で、あと5年後の起業を目指してるんです。わかります？これが現実なんです。その多くの場合はこれが本当にそこまでやって、その自分の研究開発進めてって、でもそれでもそのやりたいことをやる、自分の店を持ちたい、美味しいものを提供したい、どんな器使ってんのかな、どんな環境なんかなみたいなことをね、そうやって研究する気持ちがそこまで強いんですよね。まずそういう人間がいるってことを知ってほしい。で、僕もね、その自分がベンチャー企業で働いてたことがあるんで、やっぱ朝早い時は7時から行かないといけなかったんですね。で、24時まで、もうこれ拘束なんですよ。その逃げれないですよ。で、基本は朝9時から24時までやったんですけど、ほんでそれこそ月4回の休みみたいなね。で、残業代なんかもちろん出ない、残業代込みで。でもそこでね、その後輩のバイトの子とかができるわけです。ほんなら彼らは僕らがなんか体のこととか話したらすごい食いついてくれるんですよ。当時なんか僕なんか山さんとか言われてて、そうなんかケムクジャラのやつが山さんって言ってたけど、そんな好奇心持ってるやつがおったら、こっちがもうそのトレーニングとか教えてやりたいと思うわけですよ。ほんなら営業終了後にまた夜中のトレーニング始めるんですね。で、僕も好きやし、自分も変わりたいし、そういう人たちにも伝えたいし、で、もっとなんか面白いことできへんかなって言って、例えば知り合いのパーソナルトレーナーをそのお店に呼んで、なんかパーソナルトレーニングっていうシステムをその店に導入したりとかね、 ていうことをやってたりするんですけど、本当に心の底からやりたいっていうことじゃないとうまくいかないんですよ。だから自分の熱をどれほど熱く持つのかっていうところが大事。まあそのありきたりな話なんですよ。ありきたりな話で申し訳ないんやけれども、やっぱね見てて感じるのがそこなんですよ。で今僕が勉強させてもらってる人何人かいるんですけど、そのまあ木坂さんなんかやったらね、その今まあ大成功してる人なんですよ。でもビジネスとかもその自分が売り上げを上げることとか結構どうでもいいと思ってる人ね。で今はその何やったかな、ラグビーのあれやね、日本代表のあれあれや、例えば 100m 走でどれぐらいのタイムでやらなあかんとか、 1000m 走やったらどうだとか、そういう基準があるんですよ。それを全部クリアしようと思ってるっつって
本人が。
そう、
それラグビー関係ない、
関係ないよ。もともとラグビーをやってて、でも今はそのほらただのラガマンじゃないのよ、うん、そのどっちかというとビジネスを教えることがメインなんよ。自分で哲学研究したりとか、だからその哲学を研究するっていうのも、その例えばギリシャ語の原文を読みたいっつってギリシャ語を勉強するような感じ。だからヨガの本も、その別にビジネスの人でね、ヨガの本とかもその英訳されたものとかを読んでも違った風に伝わってしまうから、そのサンスクリット語を学ぶとかで、そういう人が成功するんですよ。その僕ら知的にちょっと怠惰やから、僕もじゃあその原文を読むのかって言ったらもう気がなえるそれは気がなえちゃうけれども、そこまでやってる人がおるっていうことも知っとかないと、そんな簡単にやっぱうまくいかないんですね。でそこをね大前提にしないと、そういう苦労が待ってるっていうことを大前提にしといてほしいんですよ。でも誰でも苦労したくないでしょ。あえて苦労はしたくない。
でもその人たちって別に苦労と思って
ない、うん、そういうこと。だから今それを言いたいねそういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。だから何とかしたいっていうその気持ちを大事にすると、苦労も苦労と思わずに済むというのかな、うん、お客さん集めたいって気持ちってそんなね、そこまで多分ね、みんな金稼ぎたいでそこまでそんな強くないのよ。おそらく金稼ぐ欲求ってね、実はねそこまで強くない。それよりも自分を突き動かす動機がないと、金を稼ぐために何かをするってなった時に、動機なんかそんな、なんていうのかな、自分のエネルギーなんか湧いてこない。だからもっと大事なことは何かっていうのをほんまに見つけてほしい。
結構みんなその、うんうん、お金にとらわれたりしています 。
いやいや、ね、うん、そうそうそうそう。やねんけど、お金っていう動機はね意外と弱いのよ。だからその文章を書くときに自分のために文章を書いても伝わらない、うん、で例えばね、この人にメッセージを伝えるときに、ほら、ラブレター、これがね原型なんですよ。ラブレターを人に、まあ、書いたりして渡すときに、例えば俺は 100m を10秒何歩で走れてとか俺はこんだけ金を持っててとか言って渡してさ、惚れる？ドン引きでしょ？ドン引きでしょ？それよりもそのちゃんとその相手のことを理解して、で、あなたと一緒にもっと理想のこっち側の世界見たいっていうことを表現するわけです。その自分がどうだみたいな、そういうブランディングっていうのはいらないんですよ。うざい。で、ほんまにうまくいってる人っていうのはそういうことをほとんどやってない。もしやるとしたら、俺これは言っときたいんだよっていう感じ。わかる？それも素直よ。なんていうの？ よく見せようって言うんじゃない、もうなんかもうほら聞いて聞いてっていう感じ
ちょっと言わさせて、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、例えば、僕やったら、今68キロぐらいなんですね。でちょっと前まで1年前ぐらい75ぐらいあったんかな、ちょっと体重測ってんから分からへんけど、そのこれをね65にしたいんです。あと3キロぐらいちょっと減らしたいんやけど、これを今年中に成したみたいな、そのほんまに自分が思っていることをただここで言っただけ、そんな感覚やね。
そこに誰かにそれが役に立つとかっていうのはあんまり、
ないない、ないない。だからね、人のためになることをするんやけど、人のためにならなくてもいいことをすることが大事なんですよ。
とりあえず自分のことをするってこと
ですか？それがね、ヨガとかなんかそうで、でその人のために何かをこんなことしてるわけじゃないんですよ。それはね、そのまずね、自分が幸せであれば周りが共感してくれなくても仕方がないっていう覚悟はあるんですよ、であまりにもいいことやから、みんな困ってるし伝えたいってなんでね、
溢れてる
感じ、その人を見た時にほっとけないやんか。でも自分は自分で幸せな人生を送らないといけないですね。自分は不幸なのにあなたは幸せになってくださいって言うとうざいから、だから例えば今そのどういう覚悟で喋ってるのかっていうと、これね、その共感してもらえなくても仕方がないと思ってるんですよ。共感してもらえなくても仕方がないと思ってるし、その自分が本当に大事やと思っていることをまず伝えたいっていうのが前に来てるかどうか。だからそのこういうところでね、今みんな喋ってもらったけれども、自分が本当に伝えたいことを言う癖をつけてほしい。でね、その自分が本当に伝えたいことっていうのが、まあまあそのお客さんに対することなんですけど、その前にまずはそのさっきまあ遠藤さんが妄想って言ってはったけど、まずね、妄想力が多くの人ないんですよ、男の人は特に。で、妄想に浸れるぐらいにまずなってください。その言うたらね、想像の世界でしょ。想像の世界でそれを想像してるだけで幸せになってください。
めっちゃ楽しいよ。
そう、まずそれ自分の未来を想像して、もうその想像しているだけでワクワクするでね、それができるようになると、その想像していることを現実的に成している人とか、そういう人が引っかかるんです。あ、この人が例えば自分のゴールに導いてくれる人だとか、直感で感じるんです。ちゃんとゴールがあると無意識がその情報を拾ってくれる。例えばまあね、メンバーの人らには宮台先生の、リンクとか流したでしょ。恋愛のやつもそうやし、あの人やっぱね、ああいう人って知性の塊なんですよね。で、僕自身が自分が考えても分からなかったこととかを解説してくれてるというか、そこ先に深く悩んでくれてる先輩がいて、その問題を解決してくれた人っていうのが無意識がキャッチしてくれるんです。